坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームミールさん from 東京。真綾さん、新曲のセイブド聞きました。真綾さんは普段生活をしていて、ああ救われたなと思う瞬間はどんな時ですか？ちなみに私は今の恋人に出会った時です。なんだか今までの全てが、ああ救われた、報われたと思えた瞬間でした。素敵じゃないですか。いいですね、ミールさん。そうです、セイブドという曲は、鈴木翔子さんが作詞作曲してくださったんですが、セイブドというタイトルだけ聞くと、いろんな意味に取れると思います。救われたなのか、守られていたということなのか、その人によっての解釈でいいと思うんですが、この曲がですね、エンディングテーマとして使われているアニメがあって、稲荷こんこん恋いろはという今放送中のアニメなんですけれども、この作品のストーリーともリンクした部分があるんですよね。で、主人公の高校生の女の子が稲荷というぐらいでですね、神社でたまたま神様に会っちゃってっていう話なんですよね。で、普通の他の人には見えないんだけども、自分にはその不思議な神様とお話ができるんですけれども、そういうちょっとファンタジーな部分もありますが、神様が見えないまでも、なんか見えないものに私もしかして今守られてたのかもしれないって、一生のうちに何度か思うことってあると思うんですよ。そんな毎日毎日思えたら一番嬉しいですよね。もしかしたらもう毎朝起きた瞬間に、あ、今日も朝起きて嬉しいな、神様ありがとうって思う人もいるかもしれないけど、普通は私なんかやっぱり寒い、もうちょっと寝てたいとか、目覚ましめみたいな気持ちで大体目が覚めるのでね、あれなんですけど、でもやっぱりこう日々ちょっとしたことで、例えばちょっと落ち込んでる時に、なんかすごく偶然にもラジオから私のために、私を慰めるような曲が流れてきた時とか、ふと目にした雑誌のコラムで、まるで私に言ってくれているかのように誰かがいい話を書いてくれてたりとか、そういうものに触れた時に、ただの偶然なんですけど、なんか私に誰かがこれに気づきなさいってメッセージをくれたんじゃないかという気になったりするんですよね。だからもしかしたらこの番組を聞いている人も、今日たまたまつけて聞いているだけかもしれないけど、なんか自分に関係ある話だなとか、リスナーさんのメールにハッとしたりとか、そういうことってあるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。それが私にとっては救われる瞬間なんですけど、皆さんどんな時に救われてるとか守られてるって感じるんでしょうかね。ということで、今日の1曲目はそんな曲から聴いていただきたいと思います。坂本真綾で Saved。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして、坂本真綾です。私がもう一つ救われる瞬間といえば、やっぱり頑張った仕事が全部こう達成できた時、目標達成した時とか、一つのアルバム作り終わった時とかなんですけれども、まさにですね、今まだ全くセイブドはちょっと遠いという出来事がありまして、3月1日からですね、東京でシアタークリエというところでミュージカルがスタートをするんですけれども、ダディ・ロングレッグズ足長おじさんよりという作品で、2人芝居のミュージカル再演ですね。以前も見に来てくださった方いるかもしれないんですが、大変好評だったので、こうして再演という形でまた皆さんにお会いできることになりました。私はジルーシャという役をやります。で、3月1日からかなり長いこと東京で公演を終えて、その後地方公演もあって、全部終わるのが4月の上旬という感じなので、1ヶ月以上このミュージカルに全てを注ぐという形になるんですが、きっと千秋楽全てが終わった4月の名古屋公演ではセイブドって感じで終われるんじゃないでしょうか。それまでは本当にね、きっと大変なこともあると思うんですけれども、やっぱりその大変だなとか難しいなとか、そういうことがあるからこそ、最後のねセイブ度がですね非常に大きくなるので、3月1日から必死な思いで一回一回大切に演じていこうと思います。ぜひご覧ください。さあ、それではリスナーからの届いたお便りをご紹介していきます。ラジオネーム体験使いさんからです。真綾さんの新曲声、僕はモンハンオンラインをやっていたので馴染み深い曲となっています。ところで真綾さん、ゲームやりますか？ あまりゲーマーというイメージがないんですが、もし過去にハマったゲームがあれば教えてください。はい、シムシティですね。シムシティのスーパーファミコンの時に、もうね、当時スーパーファミコンじゃなくてもうみんなプレステとか言ってた時代なのに、私は人からスーパーファミコンの本体とそのシムシティだけを譲り受け、それをずっとやってましたね。もうね、大好き。今でも。その後いろいろ進化しすぎて難しくなっちゃったシムシティはあんまり得意じゃなくて、また新たにかなりそのスーパーファミコン時代に近いような状態のが DS かなんか出たんですよ。その時にまたハマりまして、それ以外には遊園地作るやつと、あと温泉のおかみみたいになるやつ、温泉経営するやつ、スマホになってからは温泉経営したり、デパート経営したり、いろいろやりました。もう経営するの大好きなんですなので同時にいろいろやると、もうビルも管理しなきゃいけないし、遊園地もメンテナンスしなきゃいけないし、もう超忙しいみたいな感じになるんですけども、育てるの好きですね。はい、続きまして、ラジオネーム九州の端っこさん、 from 大分。まやさん、実は私は今回の Be Mine という曲で初めてザ・バンド・アパートというアーティストを知ったんですが、すごくいいバンドですね。まやさんをきっかけに新しいアーティストに出会えたことにとても感謝です。まやさん自身も誰かに影響されたりとか、何かをきっかけに音楽にのめり込んだりという経験はありますか？ああ、嬉しいです。新曲 Be Mine はザ・バンド・アパートというアーティストが私に楽曲を提供してくれたわけなんですが、バンアパと呼んでますけど、バンアパさんね、ほんとかっこいいですよね。もちろんこれをきっかけにお互いのね、ファンがお互いを知るということになればとても私も嬉しいですけれども、意外にね、このコラボ発表した時に一番多かったのは私のファンの方で、バンアパも大好きで CD 全部持ってるとか、ライブよく行ってるとかっていう人もいっぱいいて、共通のファンって多かったんですよね。それがすごく嬉しかったですね。あとは私は最近韓国料理屋さんで偶然耳にした曲と声がすごく素敵だったので、お店の人にこれ誰ですかって聞いてアーティストを知って、韓国人のアーティストだったんですけど CD を買った経験がつい最近ありまして、非常に春らしい曲なので、今度春のね、選曲スペシャルの時にね、持ってこようと思ってますので楽しみにしててください。ラジオネーム真央さん、 from 兵庫。まやさん、突然ですが相談です。まやさんは兄弟喧嘩したことありますか？私には兄がいて、小さい頃は大喧嘩してもいつの間にか仲直りしていましたが、今回の喧嘩はそうもいかないようなんです。お互いいい年なので仲良くしていたいです。まやさんは小さい頃または大人になってから喧嘩しましたか？どうやって仲直りしましたか？私には兄が一人いて、8歳上の兄なので、年が離れてるせいか小さい頃からもう全く喧嘩しなかったんですね。今でもしたことないです。ただ喧嘩しないのもね、良くないですよ。未だにね、何ですかね、気を使い合って喧嘩ができないので、お互いにすごく優しすぎて、こう一度でも喧嘩して腹を割っていればもっとズケズケできるかもしれないけどね、お互いになんかね、お兄ちゃんこれやってほしいんだけど、あでも忙しかったらいいよみたいな、ずっとね、なんかそのラインなんですよねだから喧嘩もね、いいんです、いいんです、それはそれでいいんだと思うんですけれども、まあ最後はっていうか、やっぱり順番通りいけばさ、やっぱり親が先に亡くなった後も家族としてね、ずっと支え合っていかなきゃいけないわけだから、やっぱりこう仲良くしたいですよね。って言えばいいんじゃない、仲良くしたいよって言えばいいんじゃないかしら。やっぱり兄弟大事だから、こうずっと仲良くするために、全部なんかこうぶちまけて仲良くしようよっていう風に素直に言ったらいいんじゃないでしょうかね。いやでも本当に思います。年が離れてるけど、そして普段めったに会わないんですけど、お互いに住んでるとこも全然違うんですけど、でもね、兄弟がいてよかったなって思うことはいっぱいあるんですよね。なんかいてくれるだけで、なので大事ですよね。はい、さあではここで一曲お届けしたいと思います。 先ほど話題に上りましたが、ザ・バンドアパートさんが私のために曲を書いてくれた新曲です。坂本真綾で Be Mine。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回は大切な場所について相談のメッセージが届いています。ラジオネームさくらさん from 大阪。私は4月から地元の保育園で保育士として働き始めます。地元を離れて就職することも考えたんですが、慣れ親しんだ大切な場所に就職も決まり、幼い頃から保育士を夢見ていて、晴れて夢が叶いました。しかしアルバイトしか経験をしておらず、社会に出るという現実に不安でいっぱいです。真綾さんがお仕事される上で特に気をつけていること、大切にされていることがあれば教えてください。なるほど、まずは就職決まっておめでとうございます。4月からか、もうすぐですね。ずっとなりたかったお仕事ということで、もうそれが叶ったという達成感もきっとあると思いますが、これからですからね、全てが。もうまだまだいろんな可能性とか、未知なるものの出会いがいっぱいあると思えば、きっとそれを楽しもうという気持ちでね、挑んでいってほしいなと思います。私の友達の、まあ、妹なんですけど、まあ、地元で一緒に育った友達の妹が、私たちがみんな出た幼稚園の保育士として、先生として今働いているんですけどね、なんか卒業した学校の先生をやってるってすごい素敵だなと思って、やっぱ地元っていうと、なんかこうやっぱり通ってる生徒たちもそうだし、お母さんたちもそうだし、なんか嬉しいと思うんですよね。なんかこう自分の育ったところでまた下の世代を教えていくってすごい素敵だなと思ってたところなので、さくらさんもそういうのいいなというふうに思います。あとはまあアルバイトしか経験してなくて社会に出るの不安ってことですけど、みんな誰でも最初はそうなので、最初から全部上手にできなくて当たり前ですから、皆さんに教えてもらって失敗したりしても、まあ、それを落ち込むというよりは、あ、いい経験になったなという思いで、どんどん糧にしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。私自身もですね、振り返ってみれば本当に20代っていうのはいっぱいいろんなことを学ぶだけで終わった10年間だったなと思うんですけれども、そういう学べる場所があったっていうのと、教えてくれる人がいたっていうのは本当にラッキーなことだったと思います。なので目標とする先輩とか、いろんなことを厳しく言ってくれる誰かとかって、そういう人を大切にしてほしいなというふうに思います。さあそれでは今日の最後の曲です。坂本真綾で声。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間です。今日も3曲お届けしましたけれども、この3曲が入っているシングル、2月5日にリリースになりました。このシングルの初回限定版というのをお買い求めいただきますと、4月に行われます私のスペシャルライブの応募ができるシリアルナンバーというのが入っています。4月に東京、京都、金沢の3カ所で行うスペシャルライブなんですけれども、ぜひ皆さん応募していただきたいので、詳しくは初回限定版をご覧ください。この応募の締め切りが3月17日までとなっております。ぜひチェックしてみてください。さあ番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、冬といえばあなたが思い浮かべることを教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組、ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。